6月22日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。腰だとか足だとかはですね、妙に筋肉痛なんですよ。
大丈夫ですか？で、
昨日夏至だったじゃないですか。
はい。
ねえ。で、一年で一番昼間の時間が長いんだと。なんか、子供をですね、夕方迎えに行ったら、お父ちゃん、今日は何の日か知ってるか、今日は夏至なんだ、っていう話をですね、子供がおもむろに、乗っけてる自転車の後ろでしだしてですね、
はい、
どうやら学校でそれを教わったらしいんですよ。で、教わった上で、私、昨日は夕方5時過ぎ、5時半ぐらいかな、に迎えに行ったんで、まだ明るいと。お父ちゃん、今日は夏至だからな、まだ明るいんだ、と。まだ明るいってことは、外で遊べるってことだろうなんて言い出してですね、なかなかこいつも知恵がついてきたなっていう感じなんですが、でそっからですね、まあしょうがねえなと、じゃあちょっと明るいしちょっと行くかなんて言って、まあつってもビニールバットとボール、ビニールボールなんですけど、行くぞなんて言ってこうトス上げてバーンって打つっていうですね、近所の公園でやりだしたらですね、
はい、
思いのほか強い球を打つわけですよ。でところがこっちは守備はピッチャーしかいないんで、打ったら打ったで自分でこう走って取りに行かなきゃなんないっていうのを繰り返してたら、すっかりバテてですね、お早く日くれろよみたいな。もう途中から太陽が恨めしくなったんですが、ね、そんなこんなでですね、もう肩や腰が本当になんかパンパンのような状態で、回復せずに朝を迎えたって、やっぱりスポーツってのは、まあ、素人にとってはね、やるよりも見るもんだよなと思いながらですね、
まあ、いきなり体動かしちゃうとね、そうなりますよね。
もう、そんな実感をしながら今朝会社に来て新聞を見るとですね、まあ、昨日のオリンピックパラリンピックの例の5者協議ですよ、オリンピック上限が1万人で、かつ施設の半分 50% というような、まあ目安というかですね、のが出たと。でパラリンピックについてはまだ開催が先なので、もうちょっと先にこれ決めるよということが出てきたと。まあこれについてね、後ほどまた今日の、コメンテーター有本香織さんと深めていこうというふうに思いますが、いやー私もチケットを持ってるだけにですね、このニュースはそうですよ。もうスポーツはやっぱり見るもんだなっていうところところでですね、一応そのチケットが無駄にならなかったのはいいけれども、はい、ただ、これが再抽選になるのかどうなのか、なんかどうやら全体の8割ぐらいが再抽選に引っかからずに済むらしいというような報道もあるんですが、で、先行でどれだけ売られたかっていうのが分かんないじゃない。
そうですよね。
ね、特に発表されてないよね。どのぐらいの規模が売られたのかっていうのが、
うんうんうん、
だからさ、俺のチケットが、私水泳持ってるんで、はい、この俺のチケットが抽選に引っかかるのかどうなのかっていうのがわからんと。で、しかもね、JOC なり組織委員会から引っかかった人にはメールが来ますみたいなね。本当今日はだからメールとこう首っ引きになるんだろうなって、
ちょっとドキドキしますよね。
いや本当だよね。
皆さん水泳決勝ですもんね。
そう、もう本当さ、冗談じゃねえよって思ったよね。再抽選なんかかけられたらと。まあね、そんなことをこう言うとですね、また感染予防と考えたら不謹慎だとか言われるかもしれませんけども、やっぱり人間ってそういうもんじゃない。自分が当事者になるとまた全く違う意見を持ってしまうというね、かなりこう状況にね、判断というものは左右されるところがあるんですが、まあとにかく楽しみにしてる人はね、今日はあたりはふやきもきしながら見るのかなというような感じであります、
はい、
何か分かり次第は私も報告したいと思うんですが
、
もう今のところはね、まださすがに朝6時なんて何も動いてないな。
私もまだ来てないですね。
あ、そう。
はい。私も女子バスケットボールの予選と女子のラグビーの予選が当たってて、チケット。
ほうほうほうほう。
ただこの間来たメールが、観戦チケット発送に関するお知らせということで、うん、ちょっと発送遅れてますよっていう、そのお知らせメールみたいなのが来てたりはしてたんですけれど、
紙のチケットでっていうふうに希望した人にはそういうのが来てるみたい
だ
ね。
そうなんです。ちょっと記念に紙のチケット欲しいなと思って紙にしてたんですけど、
もうそうすればよかった。なんかネットでプリントアウトできるからこれは便利でいいやと思ってそっちにしてたんだけど、
あ、なるほど。
もう そうするとますます焼きもきが続くというね、ところでございます。後ほどね、このニュースも取り上げてまいります。
はい、
あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースについてご意見をお待ちしております。メールやツイッターでぜひご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは中国外務省がアメリカに対し、台湾へのコロナワクチン援助は政治的操作と非難したというニュースについて、解説をいただきます。そして7時台ですが、池袋の暴走事故裁判について、飯塚被告に対して遺族が直接質問をしたというのが昨日の出来事です。それから東京オリンピックパラリンピックについて、オリンピックの観客数最大1万人で正式決定というニュース、それから、香港の新聞リンゴ日報、貧華日報が資産凍結数日に閉鎖かというニュース、さらに、ニュースキーワードのゾーン7時30分頃ですが、特別企画1都3県ワクチン接種体制の現状、今日は神奈川県についてお送りいたします。そして対中非難決議見送り、こちら7時40分過ぎのニューススクープアップのゾーンで取り上げます。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各種入ってまいりました。オリンピックの観客上限1万人という、まあ、オープニングでもね少し話しました。これについてが、4紙1面というところですね。朝日、毎日、読売、それから東京新聞、4紙が1面となっております。5社協議で、まあ、これが決まったということで、一部チケットは再抽選であるということです。まあ、後ほどこのニュースに関しては、今日のコメンテーター有本香里さんとまた深めていきたいと思っております。そしてこれも後ほど取り上げますが、産経新聞一面トップは香港の貧華日報休刊へというニュースです。中国の圧力によって25日の正式決定ということですが、昨日取締役会を開いて、それを決めたということになっております。まあ、これもね後ほど取り上げます。そして昨日ですけれども、株価ですね、日経平均株価昨日の終値は2万8000飛び10円93銭ということで、月曜と比べて先週末と比べてですね953円15銭安、率にして 3.29% マイナスとなったと。取引時間中には1100円を超えて下げる場面もあったということで、まあ、大きく下げたぞということでした。まあ、これについてね、宮瀬戸マイケルさんメールで、株価大幅下落原因は何でしょうか、気になりますというふうにもいただいております。まあ、各市これについて、経済面などで触れているところも多いですが、まあ、一つ言われているのはアメリカで、この先のインフレの懸念が高まって利上げが早まるんじゃないかと、まあ、それをですね、FRB の、まあ、幹部もコメントをしたというのが、週末にあって、まあ、それが伝えられて、まあ、利上げがこの先もうすぐ来るんじゃないかということになると、まあ、利上げ策というと引き締めになるということで、まあ、今まで、どんどんと市場に対してお金を供給していたのが絞られるということになると、その株式市場に入ってきているお金というものもまず、絞られてくるから株価が下がるんじゃないかということプラスして、利上げをするということは、これ10年ものの国債の利率というものが、まあ、一つの政策目標にもなりますが、この利率が上がるということになると、まあ、国債で運用しても十分に利回りが取れるんだったら、株みたいにこう変動の激しいものでリスクを背負うよりもリスクがあまりない、国債に投資をした方がいいんじゃないのかということになって、株式市場から債券市場への、資金の流れが起こるんじゃないかということが連想されて、そうするとじゃあこの先株が下がるかもしれないなということで下がるということも言われています。まあ、もちろんですね、株式の売買材料を常に探しているというところもあるんで、まあ、それもあっただろうと。まあ、特に日本に関しては、目先のインフレ懸念云々言いますけれども、まあそんなことよりもむしろデフレの懸念の方が大きいと。直近の消費者物価指数を見ると、生鮮食料品を除いた総合の値で たったのプラス 0.1、ちなみに同じ時期のアメリカはプラス 5.0 ということを考えると、まあ、アメリカでインフレ懸念が出るのは、まあ、さもありなんですが、こと日本に関してはむしろデフレの懸念の方が高いだろうということで、まあ、日本に関して言うと、それよりも、まあ、アメリカでそういう動きがあったということを材料視して、まあ、ここで、売り買いを決断しようという人が多く出たと。特に、まあ、ここのところ2万9000円台で まあ、推移をしていたということもあるんで、そろそろ利益確定の売りを出そうかなというような、まあ、人たちも多かったんじゃないかというような分析がなされております。で、まあ、じゃあこの先どうなんだというと、アメリカでこれだけこうインフレ率が高まってきたというのは、ワクチンの接種がかなり進んで、それによって、経済がガンガン回ってきたと、まあ、プラスしてアメリカの場合は、財政と金融をどんどんと付加していくというか、まあ、高圧経済というものをやろうとして、まあ、実際にやっていると、まあ、あの物価がある程度上がってきても金融と財政のこの出すということを、まあ、アクセルを踏むのを緩めないというようなことをFRB、まあ、中央銀行も、あるいはアメリカの財務長官も言っているんで、まあ、それによって景気がどんどん加熱してきているということが、まあ、あると。で、他方日本はというと、ワクチンの接種が、まあ、あの進んではきてますけれども、まだそこまで進んでいないということがあるので、まあ、目先というかこの先を考えると、年後からさらに年末、年度末にかけてというのは、まあ、あの、楽観的に見る人は経済膨らんでくるんだから、もう一段これから、ここで地固めをした上で加速をしていくんじゃないかというふうに見る人もいると。まあ、いずれにせよ、こう、ワクチンによって、その、接種の状況によって、経済も左右されるというようなことが、まだまだ続きそうだな、ということであるようです。6時32分です、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、この時間は中国外務省がアメリカに対して、台湾へのコロナワクチン援助は政治的操作だと非難したという、ニュースを取り上げます。はい、あのアメリカからは台湾に250万回分のワクチンがまた、提供すると、
はい、
届いたということが、報じられましたが、早速反応してますね。
そうですね、まあ、早速反応してるけれども、別に無視すればいいと思うんだけれども、なんか日本がアストラゼネカのワクチンを提供したことについてもですね、
はいはいはい、
まあ、非難してたじゃないですか。
そうでしたね。
それとそのなんかちょっと面白いなと思うのはね、その中国がまあ当然こういう反応してくるだろうということはあったけど、なんか韓国国内でもアストラゼネカのワクチンを打って、はい、まあ、当然副反応が出る方がいらっしゃいますよね。うんうんうん、したらなんでそれ日本に文句言わないんだっていう声があるそう。
日本に文句言わないんだ、
まあ、中国も韓国もどういう考えでいるんでしょうねと思いますけどね。まあ、それよりも中国国内とそれから世界中で中国製のワクチンを打ったけど全然効いてないって問題が一方ありますよね。
あの南米の国々とか ね、
大変なことになってますよね。はい、だからそれもまあ、先進国の側で支援しなきゃいけないという状況になってますよね。で、今後やはり気をつけなければいけないのは、
はい、
これその例えば中国の人たちは中国のワクチンをものすごい勢いで打ってるじゃないですか。まあ、1日何千万人というペースで打ってるようですけれども、
はい、
これじゃあその中国ワクチン打ちましたからといってね、日本もまたその中国の人たちの入国を再開していくんですかってことなんですよ。
はい、
まあ、ある種その世界標準になってる、例えばそのアストラゼネカもそうだし、うん、ファイザー、モデルナ、はい、まあ、このあたりのワクチンを打った人から今後優先的に、まあ、入国、あるいは我々の出荷の、まあ、他の国への入国もそうですけど、それ解除されていくと思うんだけど、中国ワクチンはちょっと違うよねっていうことにしないとちょっと危ないですよね。
まあ、そのね、あのどのぐらいの人にちゃんと聞いてるのかっていうのは、まあ、計算で出るという話ですもんね。まあ、そこはある程度基準作らないといけないでしょうね。
そうですね。で、世界中でその中国ワクチンに関してはなんかデータも全然違っていたり、で中国国内では効かなくて、
はい、
今あれでしょ、広州の近くなんかまたロックダウンしてるんでしょ。
そのようですね。東莞市とか、
ね、
かなりロックダウンしてる
という話です。そういう意味では危険ですよね。まあ、ただ台湾はそうは言ってもだいぶ感染者減ってるようですよね。
はい、もともとね、しっかりとした追跡調査と、はい、まあ、水際対策というところで、もう本当に、まあ、
優等生でしたから ね、
はい、でこれが不思議なことにその変異株が入ってきて、かなりこう増えてきたなんて話がありましたけれども、はいはい、ただこのワクチンも日本からも、日本は早かったですね今回はね。
早かったですね。まあ、これはだから、国際的な枠組みを外して日本からも直接最短で ということを調整したっていうのは、これは日本としては非常にいいことをしたなというふうに思いますよね。でしかもそれがその6月4日というね、
はい、
中国にとってまあ嫌な日と、天安門事件の日ですね。で、天安門事件のなんか時間帯も合わせたとか、まあ、これなかなかね、誰も関係者取材してもなかなかそうですとは言わないんですけれども、時間を合わせ、なおかつその JAL の飛行機で飛んでったんだけれども、
はい、
その89年6月4日でしょ、であの時何か809便ですかね、
809便だったみたいですね。
そうですよ、はい、だからその辺も含めてみんななんかこう、ああ非常にいろんなことを示唆してるなとかっていうので、中国としてはより嫌なところあったんでしょうけれども、ただその、まあ、相変わらずね、あの WHO に中国の、はい、まあ、力が結構強いから、やはり台湾をそのオブザーバー参加もさせないとか、
総会にね、オンラインでの総会なんだから、
総会なんだから
ね、いくらでも参加できるだろうって話だったんですが、
だからこのパンデミックさえもね、まあ、中国は、はい、あの最初のマスク外交の時から、
はい、
もう政治外交するっていうのが見え見えでしたよね。で今国際社会がそのワクチンということで助け合おう、協力し合おうという時にも、非常に政治的な意図だけをむき出しにしてくると、
まあ、台湾への、ね、ドイツ製のビオンテックのワクチンを、
ね、
止めたっていう話があります、
まあ、あの入れさせないようにしてたっていうことですよね。
まあ、人道的に考えたらありえないことです
よね。ありえないですよね。ただ日本はこの後また、はい、あのまあ各国に、ね、支援をしていくんだけれども、
うんうんうん、
台湾に対してもやるんでしょ、
追加でやらないといけないでしょうね。
追加でね、やっぱり到底足りないでしょうからね。まあ、でも日本がね、この種 の、 その、はい、まあ、ちょっと形の違う人道にのっとった、まあ、ワクチン外交的なことでいろんな国々を助けていくっていうのは、これは非常にいいことじゃないかなというふうに思いますけどね。やっぱりこのパンデミックっていうのはみんなで乗り越えないと、ね、うんうんうん、仕方のないことですし、
はい
はい、
まずはここが気になるプラス、台湾への、まあ、ワクチン、援助というお話でありました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろとメールやツイッターもいただいておりますが、コロナの影響ということでラジオネーム回復さんですが、中学3年の息子の京都行きの修学旅行が中止となってしまいました。オリンピックは各国の選手団が入国しますが、いろいろ微妙な感じです。コロナによる世間の世の中の流れについていかれませんと、いただきました。学校ここはなんかかなり安全サイドで判断っていうのがね。
そうですよね。
今朝方報道もありましたけど、ワクチンの接種についても、はい、まあ、小学校に関しては個別接種が中心だという
のね。
そ
のようですね、まあ、必ずしも進めないと、集団接種をね、
まあ、一部ね、その中学校などで、まあ、地方というか京都のあたりでしたが、はい、反対派の人たち、まあ、町の外の人たちからの電話の、ね、
攻撃
で、まあ、町役場パンクしてしまうようなところがあって、個別接種に切り替えとこういうようなところもあったりとかね。何かこうワクチン接種とこう政治的な思惑みたいなものが結びつくケースがいろんなところで見えるな、
ね、そうですね。だからまあ当然ね、このワクチンについてもリスクっていうのはゼロってことはありえないわけだから、いろいろ心配したりいろんな情報を取るのはいいんですけれども、はい、やっぱりどうしてもこう政治的になりやすい、それと受ける受けないは個人で判断するんだけどね、それを
そこは原則なんですよね。
攻撃しちゃいけませんよね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
6月22日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。改めましてお
はようございます。おはようございます。よろしくお願いします。
有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュースはこちらです。池袋暴走事故裁判、飯塚被告に対し遺族が直接質問。東京池袋で2019年4月、母子2人が死亡、9人が重軽傷を負った乗用車暴走事故で、自動車運転処罰法違反の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告の公判が昨日東京地裁であり、被害者遺族による被告人質問が行われました。妻と娘を亡くした松永拓也さんが公判後に開いた会見の模様をお聞きください。
私は加害者を心から軽蔑します。これだけの証拠がやっぱり突きつけられても、そして私から直接質問を受けても、やはり自分は悪くないんだと変えることが、まあやっぱりできない、人として信じられない人だなと。
飯塚被告は遺族の怒りは十分理解していると述べながらも、過失はなかったと繰り返しました。被害者参加制度を利用し審理に参加している遺族による被告人質問が行われたということでありました、
まあ、これね、本当に被害に遭われた方のね、今の音声がありましたけれども、ね、はい、お声がありましたけれども、それはそういうお気持ちでしょうというふうに思いますよね。ただこれ、その、まあ、飯塚被告はですね、一貫して無罪を主張していると、
はい、
いうことなんですけれども、もうかなり証拠的にはやっぱりブレーキを踏んでないという状況でしょ。
はい、ね、このね、飯塚被告が運転したったプリウスですが、はい、まあ、生産したトヨタ自動車もね、
トヨタ自動車は昨日コメント出しましたもんね。
そうですよね。まあ、裁判の中で本件の車両に技術的な欠陥があると主張されてますかと、
これ最初からね、主張してますよね。
で、当局要請に基づく調査協力の結果、車、車両に異常や技術的な問題は認められませんでしたと。まあ、今の車コンピューター制御ですからね。
そうそう、でもそれよりはちょっと古い型なんですよね、これプリウス。
まあ、自動運転とかそういうようなものがついているものではない、
ないということですよね。まあ、だからこれはね、本当にその、まあ、証拠に基づく形で、もちろんその被害者のね、怒りとか悲しみとか、これはもう十分私たち理解するんですけれども、
はい、
証拠に基づく形で裁判の結果が導かれるということしか、もうそれを祈るしかないですよね。
まあ、そうですよね。これその踏んだ踏まなかったみたいな、
そう、そういう話になってしまうとね、
で、まあね、踏んだかどうかっていうのは、はい、その車両のね、コンピューターの記録には残っていて、踏んでないだろうと、
踏んでないだろうということなんですけれどもね。それと、まあ、この事故があってからですね、
はい、
まあ、高齢者、その運転についてもね、いろんな問題提起がされていて、
はい、
ただその実際には事故率が必ずしも高齢者がものすごく高いんだというのは、見方としてあまり正しくないんだっていう説もありましたよね。もちろんその高齢で運転される方が割合が増えてると、
は
い、昔はね、若い人の方が圧倒的に多かったんだけれども、
まあ、今ね、人口構成全体が、
そうですね、高齢化してるわけですからね、当然そういう風になってくるだろうと、まあ、その中で車自体は進歩してますよね、技術がね、はい、その自動運転装置とか、そういうものが出てきてて、全体としては事故は減ってるんですよね。まあ、ただそういう中でも、この高齢になってからね、やはり車を運転するかどうか、
はい、
免許をね、要するに返上するっていうこともできるわけだけど、でも一方その、まあ、この事故の場合は都内だけれどもね、やっぱり地方なんかだと車ないと生活できないっていうところもある、はい、まあ、そういうところで、今後いろんなことを、この事故をきっかけにやっぱり考えていくっていう必要もあるんじゃないのかなと。
これはもう交通インフラ全体だったり、あるいはひょっとしたら都市計画全体だったりする。
そうですね、そういうことも考えないといけないですよね。でも繰り返しになりますけど、その自動運転装置、自動運転のシステムの進化っていうのはすごいものがありますよね。
はい、
まあ、そういうことにも期待しつつ、はい、こういうことの再発っていうのをね、全体としてどうやって、抑えていくのかっていうことに まあ、のきっかけにしないといけないと思いますね。
はい。
東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん。取り上げるニュースはこちらです。東京オリンピックの観客最大1万人で正式決定。東京オリンピックパラリンピックに向けた大会組織委員会、東京都、政府、IOC 国際オリンピック委員会、IPC 国際パラリンピック委員会の各代表による5者協議が昨日東京都内で開かれ、地方を含めたオリンピック会場の観客数上限を原則的に定員の 50% 以内で最大1万人とすることを正式決定しました。IOC などの大会関係者や低価格で観戦機会を提供する学校連携観戦プログラムで入場する児童生徒らは別枠となるということです。
うん、
それからパラリンピックは、まあ、開催が、ね、8月から9月
ですからね。8月の後半からですからね。
はい、
はい。
来月16日までに扱いを改めて決める、うん、ということだそうです。
そうですね、まあ、ワクチン接種もだいぶ進んでくるでしょうしね。
そのぐらいにね、
状況的には、うん、環境的には良くなるはずですよね。
はい。
まあ、ただこの最大1万人っていうのも今一つよくわからないんですよね。っていうのはあの会場によってこれ感染環境って相当違うじゃないですか。
はい。
で、まあ、このねオリンピックのことに限らず、この新型コロナへの対策に関してはどうもいつもなんかねこの科学的根拠っていうものがもちろんそのこのウイルスは去年少なくとも全く未知のウイルスとしてやってきたから、
はい、
どんどん新しいことが分かっていく中で、いろいろ対策もアップデートしていくっていうのは分かるんですけれども、
はい、
常になんか何をそれ根拠にしてるんですかっていうのが今一つ分かりにくいでしょ。
まあね、お店どこまで何時まで開けるとか、
開けるんですかとか、
お酒どうするとかっていうのも含めてね、
そう、分かんないですよね。それで例えば今回も最大1万人って言うけれども、その会場のキャパとかね、あるいはその屋外で感染する場合とそうじゃない場合っていうのは当然違いますよね。
はい。
でちなみにその国立競技場だと6万7000人ぐらいですか、
はい、上限というか一応のキャパシティ的には6万7000人
あるわけですね。それで1万人ってことは、はい、まあ、20% にも満たない、
だいたい計算上 15% ぐらいになるじゃないかという、
だからそこまでパラッパラってことですか、
うん、まあ、しかもあそこ、うん、それこそコロナ前って、うんうん、暑さ対策が言われたんで、
そう言われてましたよね。
相当風吹き抜けますからね、あそこ
ですね。だからそういう意味ではそれ
換気はバッチリ、
そんなに問題ですかねっていう。あ、飯田さんもチケット持ってらっしゃるでしょ、
はい、私あの水泳のチケットがあるんですけど、
これ
がど
う、私ビーチバレーなのよ。
あ、ビーチバレー、ビーチバレーだと完全に外ですよね。
そうでしょ、だから全然心配いらないだろうって思ってるんですけど、
まさにビーチだから風は吹き抜けますよね。
吹き抜けまくりですよ。だからまさかそこでと思ってるんですけどね。行ける気満々なんですけど、見に。
でこれがまたその、ね、今チケット持ってるっていうのは先行のね、
うん、
発売の時に、
そうでした、
ね、だからどのぐらいの割合でチケットを売ったのかっていうのもこれかなり不透明ですよね。
そうなんですよね。
分かんないんですよね。
どうなるの私たちってなりますよね。
で結局その辺もこうスポンサーにどれだけ配るからみたいなので、こう差配するからそんなもの明かすわけにいかないみたいなことなんでしょ。
だから分かんないんです全容がね。
だからなんか待たされやきもぎするみたいな感じですね。
そうですね。ただその感染対策、まあ、もちろんそのオリンピックに関してもそうなんですけど、最近になったら、はい、まあ、このスタジオにもありますけど、このアクリル板がね、実は良くないとかですね、はい、
これが換気を妨げてるんじゃないかという説
が出てます。まあそうかもしれませんよね。
まあ壁作ってる
ね、こう壁作ってるわけですからね。
うん、
それでねもう一歩気になるのはね、
はい、
来月東京都議選があるじゃないですか。
そうですね、
うん、東京都はね、は
い、
で、まあ、オリンピックの開催都市であるわけですけれども、今週告示ですかね、この東京都議選が ね
6月25日 と、
まあ、4年前はね小池知事と、まあ、自民党とで大変なバトルがあったわけだけれども、はい、で今回ねその、まあ、小池知事がもともと立ち上げた都民ファーストの会というのがありますね、
は
い、まあ、ここと小池知事の今のその距離感っていうのはなかなか微妙なとこなんですけど、でまああの地方議会の場合はね二元代表ですから、
はい、
そのまあ知事与党とか行ったところでね、まあ、ちょっとその国政とは距離感が違うんですけれどもね、その都民ファーストが先頃 自分たちの制作集をアップデートして出したんですよ、
はい、
でそこでですね信じられない文言があってね、
うん、
そのまあ3つの柱とあるわけです。でまあ一番最初はそのワクチン接種をどんどん進めていって経済活動を再開するんだと、
はい、
2番目はその都民を守る都民ファーストケアとかっていうことなんだけど、うん、3番目に、
はい、
あらゆる事態を想定すべき、
うん、
国が強行開催するならば東京オリパラ大会は最低でも無観客と、
うん、
いうことを3つの柱の1つに掲げてるんですね、
はい、
だけどそもそもオリンピックパラリンピック国が強行開催するならばってこんな文言が開催都市の、まあ、知事のその知事与党的なね党派からこういう文言が出てくること自体がちょっと私信じられない。国が強行開催なんかできるはずもなく、
はい、
そもそも開催都市でしょ東京都はっていうことなんですね。でその国が強行開催するならばっていうなんかいつものね国会におけるその強行採決だって言ってるみたいな話と同じなんだけど、
うん、
それで東京オリパラ大会は最低でも無観客だっていうのを3つの柱の1つにしてるんですよね、
はい、
これもねこの最大1万人っていうのと同じでなんかまあもちろん無観客であればそれに越したことはないけれど、ただやはりこれで見込んでいたいろんなその収益っていうものとかね、はい、あるいはその東京としてはやっぱりあらゆるもちろん感染対策をしつつそれでも今できる限りのそのこう盛り上げっていうんですかね、それをしようというこの前向きな考えにどうしてならないんだろうなというふうに思うんですけどね。だからかなりねやっぱ政治このね、まあ、これは議会ですけれども、はい、がちぐはぐだなと。でやはりその選挙を意識して、まあ、一種のポピュリズムでですね、とにかくそのこのコロナは怖いんだという方向に持っていけば有利というふうに思ってるんだとするとちょっと短絡的すぎるなと思いますよね。
まあ、その辺の、ね、こうスタンスの取り方って、まあうん、あのオリンピックに関してって各党非常に、
うんそうですね
まあ、もちろん共産党のよりも中止なんだっていうふうに主張するところもあるし、であの開催すべきというところもこう温度差がこうあるということも言われてますが、うん、ただこれあの争点化するかどうかってところで、うん、これあのツイッターなどであの番組宛てに指摘もあったんですが、うん
はい、
7月5日に投開票でしょ
う
と、そうするともう各国の代表団来てるよね、
来てますよ、そうです、はい、
ということで、うんうん、あのそこどうなんだろうと、だから無観客かどうかの判断ということになるんですかね、争点にするとしたらと。
ただちょっとやっぱりこの掲げ方にはね、その知事与党的な都民ファーストがこういう政策の柱を掲げてくる、しかもその文言さっき言ったような国が強行開催するならこれは違和感がありますよね。だからその、まあ、もちろんねやることに対して非常に懸念を寄せる国民都民が多いことは分かりますけれども、でもこれは国際的にね日本が立候補してやると、そして去年の段階でまあ1年延期してるわけですね、
はい、
だから、まあ、東京という本当にね世界に冠たる都市がね開催都市として、まあ、あらゆるその、まあ、テクノロジーからね、
はい、
マンパワーからそういうものを駆使してどれだけのオリンピックをやれるかというところが試されてる場面でもあるわけですよ。それをただ単にそのこう怖い怖いという方向にまあ半ば煽るようなね形に持っていくというのは私は非常に残念だなというふうに思いますね。
まあ、感染対策という意味ではすでに海外からのお客さんは来ないと、
う
ん、も
う
断るということはもうすでに3月の段階で決まっていると、
決めていますしね、
まあ、そうするとじゃあそこをこうカバーするというかこうインタラクティブな形でどうやって見せていくんだみたいなって、
う
ん
は
い、本来そういう話っていうのも出てくる。
そうなんですよね。だからもうちょっとね、そういろんな意味で建設的な、ね、話が出てきていいだろうにと思うわけなんですよね、
う
ん、
さあそしてもう一つ用意していたニュース、香港の頻華日報アップルデイリー、資産凍結で数日に閉鎖かと、昨日取締役会が開かれて、
はい、
で、25日ぐらいが限度じゃないかと、25日にもう一回、はい、最終決断をするんだということですが、香港はまたこれフェーズが一つ上がるということになります
か。そうですね、もう本当にだからこのアップルデイリーがまあ事実上なくなるわけですよね。
うん、
これは本当に香港の象徴みたいなところのある新聞でしたからね、
はい、
あの政治的にねそのまあ香港のこう自立っていうんでしょうかね、そういうものをその鮮明にしてた新聞であると同時に、まあ、このそうですね、香港でその雨傘あのデモが起きてから、
はい、
こちらというものこの、まあ、アップルデイリーに関してはその香港の、まあ、香 本人としてのこのアイデンティティ、これに寄り添ったメディアだっていうことで随分、はい、日本でね報道されて知られてきたんですけれども、私の世代からするとですね、このアップルデイリーっていうのはその80年代の香港映画華やかなりし頃に、この新聞が一番その香港の映画界の状況なんかを伝えてくれた、はい、本当に楽しい新聞だったんですよね。だからこれが姿を消すということは本当にある意味また一つ香港が終わっていくのかっていう、本当に残念な思いがありますよね。
本当ある意味ちょっとこうゴシップの方の一面もあったりなんかして、そこの部分も含めてこの雑多な香港の楽しさっていうの
がね、楽しさってものをね本当に伝えてくれてた新聞なんでね、本当に残念ですよ。ただねまあ、こんなこと言うのはもう今更なんだけれども、なぜこの新聞ぐらいを残せないのと思いますよ、中国は。ね、やっぱり香港の香港らしさを残す方が中国のためにも良かったはずなのにと思いますけどね。
この時間有本香里さんとお送りしました。おはようニュースネットワークでした。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
さあ、今週この時間は特集、一都三県ワクチン接種体制の現状。1週間にわたって現在のワクチン接種体制や一都三県の自治体の取り組みについて取り上げてまいります。今日は神奈川県について。まあ、神奈川というとですね、65歳以上の高齢者のワクチン接種が遅れてるなんていうね、報道があったりもしましたが、実際高齢者への接種スタートはおよそ2ヶ月が経過した今月10日の時点で、神奈川県の高齢者のうち2回の接種を完了した割合、全国で46位であったということであります。まあ、これは1回目の接種がね、済まないと2回目は当然ないので、そこが遅れてしまうとどうしても数字としてはこのぐらいになってしまうということもあるかもしれません。最新のデータ、 NHK の調査によると今月19日付では42位となっております。で、1回接種完了について、まあ、最低1回でも打った人というのを見てみると、およそ 42% となって、これは都道府県でいうと33位ということで、だんだんとペース上がってきているのかなということも言えるかもしれないんですが、まあ、遅れている理由としては高齢者の人数の多さ、特に横浜市は今年度中に65歳以上になるという高齢者の方々が、全国の市区町村で最も多い97万人いるというようなことも、指摘されているというところであります。で、その遅れを取り戻すべく6月6日から、横浜市も大規模接種センターを市として、作っております。場所は横浜港の複合施設、横浜ハンマーヘッドで、ここ普段はクルーズ船の出入国管理などが行われるおよそ3600平方メートルのホールを利用しているということであります。1日あたり3000人から3600人の接種を行うと。で、横浜市は電話での予約回線を110回線増やして530回線で現在対応しているということです。それから高齢者のワクチン予約で問題が指摘されているインターネット予約に関して、無料でサポートをしているのが神奈川に本社を構える家電専門店の野島で、野島宮前店などパソコンスクールを行っている店舗で無償で、ワクチン接種の予約サポートをしてくれるそうであります。で、問い合わせの多い質問はインターネットのブラウザーについてで、今まで、長らく使っていたのはインターネットエクスプローラーというやつですが、あれを対応していないところもあると。確かにね、メーカーのサポートもすでに終わっていると。マイクロソフトだとエッジに変えてくださいねなんてことになってますんで、自治体のサイトによってはここに対応していない場合があると。IE 対応不可という場合はマイクロソフトエッジだとか Google Chrome などで試してもらうなどのアドバイスを行っていると。実際そういうのを試してみると、開いたっていうようなこともあったりするようです。それから横浜市では明日23日から64歳以下対象の接種券発送もスタートすると。12歳から64歳対象がおよそ245万人に上るということで、接種券の入った個別通知を明日から7月26日にかけて発送するということであります。一番早い人だと今週中に届くということですが、遅い人だと7月の末ということにもなりそうだということであります。それから職域接種が始まりましたけれども、全国の大学でも始まっております。神奈川県では湘南 工科大学が昨日から接種をスタートしたということで、学生と教職員およそ2700人を対象に希望者への接種を行うと。で、地元のお医者さんだとか保健室の看護師さんなど6人の医療従事者を確保しまして、1日あたり200人規模の接種を計画しているということであります。で、ここで問題となるのが接種券で、通常自治体が接種後に18桁の数字を国の接種記録システムに、入力すると、まあ、VRS というシステムですが、接種を行う大学では接種券配布されていない学生に対しての予診票を学内で保管をしておいて、接種後に、届いた接種券を学生らに提出をしてもらってで後からシステムに入力をするということだそうです。ただ大学側は接種券は住民票のある住所に届くんで、住民票を下宿してても移してない場合に実家などから取り寄せる必要がある学生というのも一定数いて、提出漏れも起きかねないということで、届いた接種券のシールを予診票に一つ一つ貼る作業ですとか数字を読み取って入力する手間もあると、事務作業が増えそうだということで、担当者はミスがないように予診票の欄外に学籍番号を書かせてチェックしたいと。だから終わった後に、まあ、追跡で調査しなきゃなんないというようなことがあるようで、あります。それから神奈川といいますと横浜中華街ありますが、中華街の店舗などで作る横浜中華街発展会協同組合では、店舗の従業員や警備員らを対象として職域接種を行うことになったと。対象4000人程度になる見込みで7月中に接種の開始を目指すということであります。組合によりますと多様な業種が集まった商店街での大規模な職域接種は全国的にも珍しいということで、計画では中華街内に接種会場を設けまして、夜間に1日400人程度接種をする予定と。まあ、昼間接種しようとしてもね、お店やってますもんね。
そうですね。
ワクチン以外に必要となる1500万円の費用は組合で負担をすることになるそうであります。この夜間接種って、ね、
そうですね。
やれれば
いいですよね。
いろんなところでね。
と思いますね。まあ、あとはその打ち手の方の問題もあるんですかね。
まあ、そこの部分お医者さんの協力とかっていうのが、必要になってくるかもしれないんですが、
はい、
まあ、確かに諸外国のワクチン普及しているところの例なんか見ると、結構24時間
そうですね、
接種券みたいなところもある。
あとそこかしこで打てるみたいな話がありますよね。
アメリカなんかドラッグストアでも打てるなんて話ありますね。
打てるとかね。だから日本みたいにその資格に関して厳格じゃないってこともあるんでしょうね。
でやっぱりこの接種券の問題が出ますけれども、
はい、
もうとにかく確認せずに打ちたいやつには打っていくんだみたいな、あとは個人で責任取ってねっていうような、まあ、アメリカなどはそういうシステムを採用しているようですが、
ただ日本の場合、まあ、私今回その接種券が来るっていうので待ってるんですけど、
はい、
これねやっぱり健康保険証をもうちょっと改良すればそんなものをわざわざ発行する必要なくなってたんじゃないですかねっていうふうに思うんですけど、
そこのデータで管理ができればいいんじゃないのかって話をね。
で前々からねちょっと全然別の観点から、はい、その保険証の不正利用がないように、ね、私はその保険証に例えば顔写真とかですね、あるいはマイナンバーカードともっとリンクさせるとか、
はい、
いろんな知恵があるんじゃないのって言ってきたんですけど、
はい、
まさにこういう時の把握のためにも、やっぱり日本のねこの保険制度っていうのはそのために国民皆保険でもあるわけだから、ある意味、はい、やっぱりその把握できるようなことがもっとスピーディーにできればもっと進むのにねと思うんですけどね。
はい、ワクチン接種の現状神奈川県についてでした。それではここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。公明党の幹部が対中非難決議の先送りについて自民党に一因があると述べる。公明党の北川和夫中央幹事会長は今月17日の記者会見の中で、中国の新疆ウイグル自治区などでの人権侵害を非難する国会決議案が採択されなかったことについて、自民党がまず党内で一致しないといけないが、最終的にそこまで至らなかったと語りました。中国との関係を重視する公明党が採択に慎重だったとの見方に関しては、決議を止めた話は全くないと強調しております。16日に閉まった国会ですけれども、
いやもうね本当にこれね、なんかもう乾いた笑いしか出ないですよ。
乾いた笑いしか出ない。
これはもう本当にね、決議を止めた話はないかもしれないけれども、決議を進めたって話もないですからね、公明党さんも。 もちろん自民党は一部の議員の人たちが一生懸命 やろうとしてた、だけどとあの自民党の党本部の幹部、とりわけ幹事長の周りは、はい、全然積極的じゃなかったですからね。
そのあたり17日発行の夕刊富士に、
うん、そうなんですよ。これはちょっとね、はい、なんか思わぬ大反響になってしまっていて、ただその結局ね、私は、まあ、この時の内幕を取材して書いてるわけなんですね、はい、要するに最後国会のもう最終盤、本当に明日閉まるかっていう時に、はい、これをやっぱりどうしても今国会でということで、自民党でこれを一生懸命おやりになっていたウイグル議連、チベット議連、南モンゴル議連の、うん、まあ、3つの議連の代表者、はい、代表者、それからまあそのそれのね事務局的なことをやっていた人たちというので、うん、幹事長室に行く、
はい、
そこでまああるやり取りがされた、うん、これを夕刊富士に書いたわけですね、かなりつまびらかに、はい、そしたらその実は私のところに、翌日早速ですね、自民党 の幹事長室名で、
はい、
文書が来ました。
うーん、
まあ、当然あんまり良くない文書なんだけれどもね。で、まあ、それに対してこの夕刊富士がですね、
はい、
毎日のように追撃してたわけですよ、
はい、
それで
翌日も、
まあ、要するにこれ先週の木曜日にですね、この毎週私が書いている連載コラムで、うん、その幹事長室におけるやり取りっていうのをつまびらかに書いたところを、まあ、かなりの反響がありまして、
うんうん、
まあ、それとそのネット番組でもその内容を全部話した、
はい、
そしたらかなりの反響があったと同時に、どうも自民党の幹事長室周り、あるいはその関係者のところに、まあ、抗議がだいぶいったということで、でその、まあ、幹事長失明で私に対して文書が来たんだと。で、あのちょっと事実と違うんじゃないかみたいなご指摘の意図と、
はい、
今のところちょっとぼやかしておきますけれどもね、
うん、
あのこちらはもうかなり正確な取材に基づいているので、私としては全くそのことに対して、そういうあちらからですね指摘を受ける言われはないと思ってるんです、はい、で私は何よりも、まあ、この記事にありますように、まあ、自民党の幹部のお一人がですね、
はい、
まあ、この種の問題にあんまり興味がないというふうに言ったという、まあ、セリフを書いてるんですけどね、はい、いやだったら興味持ってくださいという意味合いもあって、もちろんその、まあ、密室でのやり取りなんでね、
うんうん、
まあ、私はそこにいたわけじゃないから、
はい、
それをなんとなくぼやかして伝えることもできたけど、個人名も特定してそのやり取りを書いたというのはですね、興味ないんだったら興味持ってくださいって意味なんですよ。でね、やはりこれを今回今国会でやらなかったっていうのは、私はかなりどうなってんの、はい、日本はというふうに国際社会からも思われる。それから国民の良心としてもですね、ちょっとこれいかがなものかなと、
はい、
あのなぜならばこの対中非難決議というのは別に法的拘束力が何らあるものではないんですよ。例えば中国に対して実質的なその制裁をするぞとかそういう意味合いではなくて、
はい、
まあ、一種の決意表明なんですね。日本はその人道人権を大事にする国として、そして例えば外交においても人権外交ということを掲げている国として、このもう国際社会からですね、各国の諜報機関やあるいはその国連までですよ、
はい、
あれだけ中国の影響力が強いと言われている国連ですら、やっぱりその大規模な強制収容、
うん、
人権侵害、
はい、
それからその集団レイプですね、まあ、こういうようなものが行われているという報告書を出して、その裏付けもどんどん出てきてるわけですよ。このことに対して隣国である日本はじゃあどういうスタンスなんですかということを示さない、
はい、
でしかも先頃そのイギリスで行われた G7 でもですね、はい、やっぱりこの問題については菅総理も言及してるわけですね。
声明の中にも強制労働をやめるべきだ、
はい、やめるべきだと
出ましたね。
で今までその中国と、まあ、先進7カ国もみんな経済的にすごく深く結びついてきたけれども、それすらも見直そうっていう流れに来てるのに、
はい、
そこをね日本が全然その自分たちの、まあ、要するに精神すらも表明しないとすると、もうこれはちょっと大変なことでしょうと、うんう
ん、これで親何が起こったんだろうって思って僕もちょっと個人的に聞いてみたりもしたんですが、だからこれがこれ、うん、有本さんお書きになったのが16日の、はいはい、ごめんなさい14日の
日
あですね、はい、であのここでこうやり取りがあったのは、6月14日月曜日だと、
はい、月曜日です。
で翌15日の午前中に外交部会があって、うんうん、でそこであの自民党としての決議をしたと、うんうん、でまあのこれ、まあ、見方いろいろで、うん、そこをもってだから自民党として対中国で遠慮したとかじゃなくて、うん、自民党としては決議を出したんだっていうふうに言う向きもあり、うん、で一方で、うん、あの国会に出せないということで、うんまあ、自民党の中だけの決議に、うんまあ、なってしまったことでじくじたる思いだという人もいるという、まあ、その対中国っていうのをどう考えるかっていうのと、あとその都議選に向けて、ねうん公明党に譲歩しなきゃなんないんだみたいなことを言う人もいたんですが、実際どうだったんですか、ね、
まず一つはですね、その外交部会で、うん決議をしたというのは、これは自民党の中の苦肉の策なんですよ。結局何もできなかった、うんゼロ回答ということはさすがにやっぱり問題あるだろうということで、はい、むしろ急遽ね、
うん
まあ、一部の重鎮から知恵が出て、
はい、
それでもうとにかく外交部会では決議しようという流れになったということなんですね、
は
い、でただおかしな話でね、これ、 その、まあ、これはねあの佐藤正久外交部会長はご自身の SNS でちょっと反論されてましたけどね、
はい、
例えばミャンマーに対する非難決議は非常にすんなり国会に出てあっという間に通ってるんですよ。
うん
党内手続きだって、うんまあ、実際にそれを見た人に聞いたんですけど、はい、国会の本会議場の中に入ってからサインもらってたって言うんですね、承認の。そんなぐらいでやっちゃうことなんです。つまり法案の審議じゃないから、うん
はい、
ということはこの対中非難決議も同じなんですけれども、うん、相手が中国だと、
はい、
要するにその幹部会に出されたり、あるいはその、まあ二幹二国って言われるね、
はい、
あの自民党公明党 の、 あの幹事長国対委員長会議とか、
はい、
あるいはその責任者の会合とか、そういうものに何回も出されながら、うん、最後もう一回外交部会に戻るんですかと、うん、
あなるほど。
それからミャンマーのその決議に関してね、
はい
まあそのまあ、ミャンマーでのその決議文そのものをじゃあ外交部会が決議わざわざしたんですかっていうと、
うんうんうん、
そこはしてないんですよ。
要するにせずとも国会に直接出せた、
うん、3月の末に一度ね、
はい、
ミャンマーのに対するその非難の決議っていうのを外交部会でしてるんだけど、それはその国会に出された決議文をそこで決議したわけじゃないんですよ。
独自に外交部会として独自の文書をやった、
独自に外交部会がやったってことなんです。だけど今回はこれ前回配置で出しましょうねという文書、
はい、
そのものをもう一回最後に外交部会に戻して決議をするという、うんうん、もうこれはだから自民党がとりあえず自民党としてはやったんだという形を作ったっていうことなんですね。
なるほど。
だけど私から見ればね、やっぱりこれは日本のね、それこそその代表が集まる民主主義の府である、国会で堂々とみんなで決議すべき問題だったと思う。やっぱりこれを日本は看過しないよと、
うん、
中国と隣国であって関係も深いからこそね、やっぱりこの問題があることについては突きつけていくべきでね、その政治的意思も示せなかったっていうのはこれは本当に痛恨の極みだと思ってほしいし、
うんうん、
それから今ね、そのやっぱり自民党 の、 その本部とか、まあ、幹事長室側にですね、
はい、
抗議が来てるっていうことの意味を受け止めてほしいんですよ、
うん、
例えば、うん、都議選には直接関係ないとは私は思うけれど、選挙を控えてるからこそやるべきだったんですよ。やっぱり国民の良心というのは、はい、むしろ今そっちに向いてるわけですね。だからその空気を読めないという意味で自民党の、まあ、その幹部周りですね、どうなってんですかと。
これやっぱり全会一致じゃなきゃダメっていう慣例があるんですかね、
うんうんうんまあ、それはありますよね。ただそれは慣例に過ぎないわけでね、
うんうんうんうん、
だからこうしたその理念的なものを歌う、
はい、
その採択だったらばそれを外して出すという勇気も必要だったでしょう、う
ん
う
ん、あるいは党議拘束だってもう各会が
外しちゃってもいいかもしれません
っていうこと
も、ねそれぞれの議員のねやっぱり見識を問う意味でも外してもいいかもしれませんよね、
うん、
だからそういう工夫が今後あってもいいでしょうし、まあ私はね
うん、
もうこうなったらば本当に議場でねいきなり動議というぐらいのことをやる根性のある議員がこの際出てきてくれてもいいのになと思いましたけれどもね。
結局16日で国会は閉まってしまったと。
そうです
ね、これ次の国会でやるんですか。
いやだけど次は臨時国会の例えば
9月とかになっちゃうかもしれない。冒
頭ぐらいでいきなりやらないともうそんなに時間ないですよね。
その上メッセージとしても弱くなってしま
いますよね。弱くなりますよね、まあ、だからそういう意味でね、別に私ねだから皮肉でもちろん言ったんだけれども、うん、これだけこの非難決議には時間がかかるのに私への対応はわずか1日ですよ。
はい、
だからやれば、まあ、それと比べちゃいけないけどね、そのミャンマーの事例もあるんだから、やればできるんでしょと、法案審議でも何でもないんだから。だからその秋のね、臨時国会冒頭ででもぜひやっていただきたいことと、
はい、
それからこれね、各方面に配慮しすぎて文面がわけわかんなくなってたんですよ。対中非難決議と言いながら、その文書の中には中国っていう文言が入ってない。それからそのですから加害国当局である国の名前が入ってないことと、
はい、
ミャンマーの決議は別にしてるにもかかわらず、この文書の中にミャンマーが入ってると。だからこれはね、むしろ修正して、大騒ぎになってるんだから、きちんとしたね、やっぱり対中非難決議として最適な文書に書き直して、ぜひ臨時国会の冒頭で堂々と決議してほしいですね。
ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに偽総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し、東京、神奈川、千葉、埼玉、8都3県について、6月中旬のこの時期、ラジオ特に日本放送を重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろんこの1都3県の地域以外でも、ポッドキャスト、YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
日本放送の新業です。偽総理に伺います。この飯田浩司の OK 工事アップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っています。このコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか。偽総理、どのようにお考えでしょうか。
まずですね、重要なことは結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながらポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波でお聞きではなく、ポッドキャスト YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました、何卒清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの白いシャツの方。
放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演、そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですが、これは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうか。お答えください。
それはですね、さまざまな放送局あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと、考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました、自衛隊のおカレーやまんじゅう、まあ、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますが、これらを食べるということも、今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となります。まさにジューシーであるということです。そして最後に、大事なことなのでもう一度繰り返します。日本放送で朝6時から 8時に放送している飯田浩司の OK コージーアップ、この番組を聞いたと皆さん声を上げてください。 By my コージーアップ、日本放送は買いです、コージーアップは買いです。この機会に関東1都3県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください。今日はどうもありがとうございました。
それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。